こんにちは、小倉俊之です。温室中の異常な愛情第8回はリモートのインタビューをダブルエンダーで収録してみようということでですね、ダブルエンダーポッドキャストについてお話しします。ダブルエンダーポッドキャストとは何かと言いますと、スカイプを使った通話などのリモートの会話でですね、参加者各自の音声を別々に録音して作られるポッドキャストのことをダブルエンダーポッドキャストと言います。皆さんはリモートのインタビューはどのように収録していますか？このエピソードではインタビューの収録方法についての一般的なやり方について、それからダブルエンダーポッドキャストの準備、録音、編集の仕方についてご説明していきます。まずですね、インタビューの収録方法なんですけれども、大きく分けて3つやり方があると思います。1つ目はスカイプやディスコードの通話をそのまま録音するというものですね。これはですね、手軽にできるという面はいいんですけれども、その一方でですね、相手の音声が不安定になったりですとか、まあ一般的に音質が良くないことが多いというデメリットがあります。ネット回線の状態に影響されやすいということがあるわけですね。で、スカイプの場合ですね、スカイプ標準の録音機能を使って録音するか、Mac ではですね、オーディオハイジャックというソフトですとか、ループバックといったソフトがあるんですが、そういったものですとか、ループバック機能付きのオーディオインターフェースのいずれかが必要となってきます。Windows ではですね、ステレオミキサーを有効にするなどして、通話相手の音声も録音できるようにすることが必要になりますね。で、2つ目はですね、全キャスターですとかクリーンフィードなどを使用したやり方ですね。これらはですね、ウェブベースの録音のシステムで、こちらも手軽にできるんですが、やはりですね、ネットを使ったものですので、ネット回線ですとかサーバの負荷の状態に影響されやすいというデメリットがあると思います。で、インタビューの収録方法の3つ目が、今回お話しするダブルエンダーで録音するという方法ですね。で、これはですね、会話の参加者全員が、2人でやることは多いと思うんですけれども、3人以上でも同様なんですが、各自の音声を別々に録音したものを編集段階でミックスするという方法です。ということで、手間はかかるんですが、各自がですね、ローカルで録音するために録音自体はネット回線の影響を受けないというメリットがあります。また相手の音声も途切れず明瞭に録音されますので、非常に聞きやすい仕上がりになります。ここが一番重要なことでですね、で、このメリットを、インタビュー相手にですね、ご説明してですね、それで、理解を求めるという必要があるかと思います。やはりインタビューを受ける側もですね、手間が生じてしまうので、こういったメリットをですね、ご理解いただいた上で、ご協力いただくというのがスムーズに進めるので、上で重要ではないでしょうか。で、次にですね、ダブルエンダーの準備なんですけれども、会話の参加者は全員ですね、ヘッドフォンを使用してですね、またはイヤホンですね、相手の声がマイクに入らないようにする必要があります。これは必須の項目ですね。相手の声がマイクに入るのをいわゆるかぶりですね、かぶりっていうんですね。それを防ぐという目的で、ヘッドフォンを使用してですね、相手の声がマイクに入らないようにするということを準備しておきます。またですね、パソコン内蔵のマイクではなくですね、ある程度の音質で録音できる外付けのマイクをですね、使うことをお勧めいたします。これは必須ではないんですけれども、強く推奨いたします。それからですね、録音する際にですね、お互いにサンプルレートを揃えるというのもお勧めしておきます。これも必須ではないんですけれども、 揃えておいた方が後々編集段階で便利だという、スムーズにいくということで便利だということでおすすめしています。でサンプルレートはですね 44.1kHz、 CD と同じ 44.1kHz または 48kHz あたりが妥当ではないかと思います。サンプルレートが低すぎますと音質が悪くなりますし、反対に高すぎますとですね、ファイルサイズが大きくなりすぎてしまうということがありますので、そのぐらいがいいのではないかと思います。サンプルレートを揃えるのはですね、 Mac ではオーディオMIDI設定から行うことができます。また DAW にも設定箇所がある場合もあると思います。それはお使いの環境に合わせて、適宜チェックしてみてください。Windows ではですね、オーディオインターフェースのドライバーですとか DAW の設定からサンプルレートの設定は可能ではないかと思います。で以上が準備段階でして、実際に録音するというダブルエンダーの録音に関してはですね、Skype または Discord の通話自体も録音するっていうことを、これもですね必須ではないんですけれどもお勧めしております。でこれはですね、参加者のうち1人がやればいいということで、普通は編集をする人がですね、やればいいんではないかと思います。で方法としてはですね、スカイプで割と最近できるようになったですね、通話録音機能がありますので、それを使うか、 Mac の場合はですね、オーディオハイジャックというソフトがありますので、それを使うか、それはですね有料ソフトなんですけれども、それを使うかということになるんではないかと思いますね。オーディオインターフェースのですね、ループバック機能を使って、通話自体を録音してしまうことはですね、やめていただいた方がよろしいかと思います。これはなぜかと言いますとですね、オーディオインターフェースによっては非常にきめ細かくですね、オーディオのルーティングを設定できる場合もあるんですが、一般的に安価なですね、オーディオインターフェースの場合ですと、ループバック機能を有効にしてしまいますとですね、この後ご説明する自分の音声だけを別途録音するということができなくなってしまいます。ですので、Skype または Discord の通話自体を録音する場合はですね、オーディオインターフェースのループバック機能を使わずに録音するということが必要になるかと思います。で、この録音はですね、モノラルの1トラックに、ミックスされた状態の音声で大丈夫です。で、この音声は何に使うかと言いますと、会話のタイミングを合わせるガイドとして、使います。詳しくはこの後ご説明いたします。それからですね、バックアップ音声として、一応取っておくという意味合いもあります。そしてですね、実際の通話ですね、インタビューの通話中はですね、各自が自分の音声を録音することになるわけなんですが、これは参加者全員が行うわけなんですね。で、ダブルエンダーのポッドキャストで最も重要な点になります。で、Mac ではですね、クイックタイムプレイヤーを使って録音することができますし、それ以外にもですね、オーダーシティなどの DAW を使って録音することができます。Windows では、オーダーシティなどの DAW か、ウェブファイルで録音できるソフトを使えばできます。でですね、録音が終わりましたらですね、編集者に自分の音声ファイルをですね、各自が、各自と言いましても、2人で話す場合は、通話相手の人がですね、編集者に、自分の音声ファイルを送るわけですね。で、その時にですね、非圧縮のウェーブファイルまたは AIFF ファイルの形式で送ることが望ましいんですけれども、録音ソフトの都合で、できない場合もありますので、その場合は仕方ないということで、録音されたファイルを送るということになります。で、録音をですね、オーダーシティで行った場合はですね、オーダーシティのプロジェクトファイルを意識をですね、送るのではなくてですね、ウェーブに書き出したものを送った方が、ワークフロー上はですね、スムーズにいくかと思いますので、そうした方がいいかと思います。で、ドロップボックスですとか、Firefox Send など、オンラインのですね、手段を使ってですね、 ファイル、割と大きめのファイルを送ることができるものがありますので、そういったものが利用できます。以上がですね、録音に関してなんですが、続いてですね、編集段階ですね。で、編集はですね、オーダーシティ、アドビオーディション、ロジックプロ10などの、まあ、お使いのですね、DAW で、音声ファイルを読み込むわけなんですね。で、その何を読み込むかと言いますと、先ほど申し上げたですね、スカイプなどの通話の録音そのもの、通話自体の録音とですね、それから編集者自身の音声、それから相手の音声ということで、それぞれ別々のトラックに読み込んでいきます。で、それだけですとタイミングが合いませんので、まあ、合わないことがまず普通だと思いますので、そのためにですね、スカイプの音声を使うわけなんですね。で、スカイプの音声に合わせて自分の音声とですね、相手の音声のタイミングを前後動かしてですね、調整していきます。で、収録時間が長くなるほど音のズレが生じやすくなってしまうんですね。これ原因については詳しくわからないんですけども、実際そうなることが多いですので、適宜ですね、音声を途中で分割するなどしてですね、部分的にタイミングを動かせるように、ずらせるようにしてですね、で、タイミングを前後にずらすという工夫が必要になってきます。で、たとえですね、会話の開始時点でタイミングを合わせても、それだけではダメでですね、会話が進んでいった後の方でタイミングのずれが生じてくる場合がありますので、先ほど申し上げたような工夫が必要になります。で、タイミングを合わせましたらですね、それ以降は通常の編集作業になります。まあ、最初にですね、音質、音量などを調節してからでもいいんですけれども、これはやりやすいやり方でやっていただければいいかと思うんですが、あとは不要な部分をカットするですとか、まあ、必要に応じて音量や音質を調節するという作業がありますね。で、編集が一通り終わりましたらですね、ガイドとして使用した、まあ、音のタイミングの位置合わせですね、そのガイドとして使用したですね、スカイプの通話のトラックをミュートします。それが音声で出てこないようにするということですね。で、最後にですね、ステレオまたはモノラルにミックスダウンして、MP3 などの配信用のファイルに書き出して、終わりということになります。ということで、ちょっと細かく話したので、難しそうに聞こえるかもしれないんですけども、慣れてしまえばですね、難しくはないことですし、音質がですね、何よりも格段に良い仕上がりになりますので、ぜひお試しいただければと思います。ご不明な点などありましたら、遠慮なくお問い合わせいただければと思います。それでは今回もお聞きいただきましてありがとうございました。